TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
ワンコの
お二人でお届けしますどうした？
いやちょっとね、
あなんかさ疲れてる、
疲れてる、疲れてるですよ。
あライブ終わったばかりだだからだそうだ、
いやまあ この配信がされてる頃にはもうとっくに終わって、うん、
あ
生き生きしてるはずなんですけどね。
1週間ぐらい前ですかね。
諸事情に疲れを引きずる
そうそう、なんかね設定では1週間ぐらい前でも当てるんだけど、
設定ではそうだいぶ前に終わって多分元気だと思うんですけど、はい、お届けしてる時はちょっと今ね疲れからか、
うん、なんかねもう打ち合わせで会った瞬間
めっちゃ低いの今日、
なんか顔色悪
い
と思う。
いやなんかね、うん、
何や弾けすぎたライブ5月20日に、
はい20日に、うん、ライブ、ね、あのいつもやらせていただいてます阿佐ヶ谷ドラマさんのライブ、はい、来ていただいた皆さんありがとうございました。いや楽しかったんですけどね、うん、とてもあの頑張りすぎましたね、う
ん、なんか持ち時間も長めだし
持ち時間
もそれ以外のところでもさなんかねテンション高くわーわーやってそうな
んです、ね、うん、そうなんかね、うん、見るのも楽しいじゃないですか、うん、だからね普通にお客さんとしてもね騒ぎすぎ、うん、そして結構押しに押して、うん、すんげえ遅くなっちゃ
う、うん、そうなんだ
多分予定より30分以上押して
だってさあれしかも持ち時間25分とかになって
だけど7組出演されてたの で、ね、でスタート時間がいつもよりなんか 多くて持ち時間も多いのに、うん、なんか開始が遅くて多分そのライブハウスさんの都合だと思うんだけど、うん、からあこうあんの帰れんのかなみたいな感じ
でさ、まあ単純にさ1組25分でしょ、
う
んうん、で2組でまあ1時間終わるじゃん、
う
んうん、入れ替えだなんだって 7組ってさ
そう
やばくない？
やばかったね、やばい、いやそれ押すよねって思って、ね、みんなやっぱりちょっとね、うん、カジラさんの曲好きな人っていろいろ詰め込みたくて、うん、たくさんの曲をね持ってきてくださるので、うん、たくさんいっぱい曲が聴けてすっごい楽しかったんだけど、うん、まあ長いなって
なんかさ1回私ライブ見に行った時にそうだったけど、うん、本当にワンコさんってさ自分の出番以外も客席ですごい楽しんでてすごいエネルギー使ってる
はしゃぎすぎてで出番前はおとなしくしてよって思って一応座ってんだけど、
うん、あそこは何抑えてんだ。
そう一応ね、うん、なんか余力を残さないとって思ってるんだけど、うんうんうん、でもなんかね終わるとね、うん、もうなんかイエーイってなるでイエーイってなると、うん、でも出番が終わった後ってすごい疲れてる、
うん、そうだよね。
でも疲れてるけど、ね、終わった開放感によりウェーイってなってしまって、
うん、なんかさあのなんだろうねあのテンション上がって変な
そう変な
脳内物質が外れてるんだよね。
出ちゃって、うん、疲れてるからおとなしくしなきゃいけないってことを多分忘れて、うん、ちょっとはしゃぎすぎましてですね、うん、あのその時にギャーギャー言いすぎて喉をじゃれ本番でなんか終わった時
ちょっとその前も喉痛いとか言ってたけどさ、うん、結局まあ歌も歌うしその後もはしゃぐしで、そうそうそう
はしゃぎますね、うん、
いやー
あとですね今回もアコーディオンをやらせていただいたんですけどね、うん、あのギリギリまでできるかどうか微妙なんだけど、
う
ん、もう結局やらせていただいて、
そうだね、
今回ちょっと前までは座って弾いてたのを、うん、今回ちょっといろんな事情があり、うん、次の曲との兼ね合いもあり、うん、立って弾いたんですよ。
そうなんだ。
だってスタンドマイクでそう弾いたら、うん、あのびっくりするぐらいやっぱ重たくて、
うん、だって全部さ肩にかかってきちゃうもんね。そうそう今度
しかもあれって左で、うん、あの蛇腹を操作するじゃない、うん、左肩にものすごく負担がくるってことに気づいて、なんか下ろした後もすっごい肩が痛くて、うん、歌いながらも左肩痛いと思って
そうなんで実は歌いながら痛いって思いながらやってたんだ。
左がほぼ動かねえなこれって思いながら、うん、私マイクとかも左手で持つから、うん、なんかもう左半身がガチよくないやつって思って
そこから見てた人は分かんないかもしれないけど、
分かんないかもしれないけど実は左肩超痛いって思いながら歌ってました
やっぱりアコーディオンはあれかな、持ってるのは大変なんだね。
いやだから弾き語りとかって、ね、あの弾き語りの方ってやっぱ立ってね、うん、弾いて弾きながら歌うじゃないですか、うんうん、あれすごいなと思って、今後はね座って弾きます
宣言
いや、ね、立って弾くのは、うん、私の筋肉が足りないね、鍛え方が足りない、まあ、
背筋とかね、
うん、支え方が足りなかったら腰も痛いからね、
うん、もう満身創痍まあそんなボロボロのワンコなんだけど、はい、まあ、でもワンコさん本番に強いから大丈夫です、
はい、
ということで
頑張りました、
はい、ゲットスタートします
さすが
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい、はい、さてさて今週もお便りをいただいております。
やったね、
ありがとうございます。埼玉県にお住まいの紫の天さんからです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。バンコさん、しおりさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。人間椅子、はい、もしかしたら映像で見たことがあるかも。
少し前にライブラリーで、
ね、218回目に
いただきました。
はい、はい、なんか後半ね、ワンコちゃんぼっちで
頑張
って
もらった。そう、私一人でお届けさせていただいた人間です。
気持ち悪いラストでございましたね。
本当だよ、ゾッとする。
まだ聞いてない方はぜひね、
ぜひ、うん、2回に分けて。なかなかね、生々しくて、うん、なんだろう、ゾゾってする、うん、ホラー、なんだろうね、ザ・ホラーみたいなんじゃなくて、精神的にこう、
あれは何、ミステリーなのかな、サスペンスかな、
サスペンスなのかな、
ホラーってほどほどホラーじゃない、
ホラーでもないんだよね、
でも怖いよね、
怖、
ちょっと気持ち悪い感じ、うんうん、なんか日本っぽいホラーだよね。
あ、そうだね、
わーってびっくりするやつじゃなくて、脅
かすとか見た目とかじゃなくて、
そうそうって、
じわじわなんか背筋にゾッと、
あとちょっとなんか背後気になる、
う
ん、
あー、わかるわ。
え、自分の周りにももしやみたいな、ちょっとあれってすごい日本独特の怖さだよ ね、
なんかこう静かな中で想像で怖くなるというかさ、
ゾワーってきて、ちょっと後味が悪い。
そう、そのね、映像で見たことがあるかもっていうことで、
映像ってどんなのだったんだろうね、
多分映像化されてる、
ドラマとかでやってたってことなのかな、うん、映画とか、
私小説でしか読んだことなかった。
あれでも映像難しくない、なんかね、うん、
ちょ、なかなか難しいよね、うん、あ、でも椅子だけ見せてなんか想像させるのか、
怖いじゃん。やめてほしい、そういうの。そう、
かなり激しいラストだったと思うのですが、はい、もしかしたら他の作品とごっちゃになってるのかも。ちょっと見てみます、映像どんな、うん、もし出てるとしたらどんな感じ、
ね、どんなんだろうね、映像、ね、
誰が、あの、なんだろう、椅子役というか、
椅子役。
あ、そこは語りだけとかなのかな、椅子だけ写して、うん、かもしれないけど ね、
うん、あれは ほぼほぼ語りでね、
そうだよね、
行くから、
うん、それにしてもなかなかにアブノーマル的な話でしたが、
でした、
これを聞いていて思い出すのが沼正造氏の家畜人ヤプーという作品です、はい、もうね、タイトルは聞いたことがあるんだけど、どんなのか
私もタイトルだけ聞いて、なんかあらすじ見て、うん、あ、やべえやつ、そっと閉じた
これは変態を通り越し、ド変態をも軽く通り越し、低レベルの内容です。
そうなんだ、
うん、いろんな意味ですごいですよ、
おすすめされた
いや、これは多分でもなんかざっとこうあらすじを読んで、なんか、あー、なんかなんとなく聞いたことあるけど、なかなかだなと思って、
うん、なんか私、うん、多分それ漫画にコミカライズされていた気がして、
でも漫画でも結構さ、グロそうな感じだよね、
多分ね、あの、うん、映画は達也さんって合ってる、 あのタルルートくんとか、うん、東京大学物語を書いた漫画家の方がコミカライズしてたような気がして、それでなんかコミックスが平積みになってるのを本屋さんで見て、あ、なんか出てるって思ったけど、うん、あらすじを見てなんか怖そうって思ってスって、なんか多分あの時ちょっと怖い、そういうグロテスクなやつの漫画が流行ってた時期で、うん、結構そういうのがコーナーになってて、うん、割と読んでたんですけど、他のやつとかは、うん、でもこれはなんか手を出しちゃいけない気がするってなんとなく思って読まなかったやつなんだけど、調べたら小説なんだね、もともとは。
結構古い、
そう、すごく古くてびっくりしました、う
ん、何年だったかな、
1950何年とかで読んだかな、もうすごい古くて、うん、あ、そんな古い作品だったんだって思って。
そうなんだ
ね、でもなんか結構熱心なファンいらっしゃいますよね、うん、なんかコアなファンというか。
そうだ、1956年から、
うんうん、
でなんかこう三島由紀夫氏がこう興味を示したりとか、
もうその時点でやばそう
あとなんか寺山修司氏とかの評価もありみたいな感じだから、やっぱりそのあたりのこうシュールというか、そんな感じなんだろうね、うん、なんか私多分誰かにこの話を聞いて、うん、検索をしたんだけど、なかなかのこの小説の本の挿絵もなかなかグロくて、うんうんうんと思って
興味がある方はぜひあの読んで、あの感想だけ聞かせてください、
うん、そうだね、なんか、うん、感想でいいかな、うん、人の感想でいいです、うん、
読めないかも我々、うん、
なかなかね、この一歩が踏み出せないそして、はい、新コーナーの第2回目、
はい、
ワンコは君辛抱万歳。あ、ちょっとタイトル変わった。
あれ？
ワンコは。
ワンコは。
はい。で紹介された喫茶店気になります。はい。でもね、ボッチ放送の時に、
はい、練馬の喫茶店、
カフェドフロールさんですね。
しおりさんと
一緒に、ね、行ったんだけどね、うん、あの少しその収録の前の時に行ってたんですけど、はい、うん、そこ私はそもそも大食いなのでコスパの高いお店は神です。いろいろついてきたからね。
そうなのトーストだけだと思ったらいろいろついてきたっていうね、うん、ブログの方でも紹介させていただきましたけど、
ゆで卵嬉しかった ね、
うん、ゆで卵って、あとデザートが全く想定外だったよね。
これは頼んでませんって言いかけるよね。
サービスのなんかセットですみたいな感じで、うん、一言も書いてなかったみたいな感じでびっくりしちゃった。
私甘いトーストを頼んだから本当にその、うん、ゆで卵のしょっぱさとあのヨーグルトのさっぱりした感じが、ね、もう最高だった
大喜びしてたもんね。
素晴らしい、はい、安い、うまい、多い、そんなお店に惹かれてしまうのですが、
素晴らしい、
調子に乗るとお腹が、
あ、はい、
今はゴールデンウィーク中に少々増えてしまった体重を連休前の状態に戻そうと気を引き締め中なので我慢の時期なんですよね。あれちょっと戻ってきちゃった、
戻ってきちゃった
天さん、あのダイエット成功してそれもキープしてたのにね、
うんうん、
なんかねやっぱり美味しいものがね多いとついつい誘惑だけで食べてしまい、ね、
食べた分動けばいいんだけどね、うん、なかなかね、うん、消費と摂取は
追いつかないよねそこのバランスなかなか
増やすは一瞬なのよ ね、
そうなんだよね。
減らすのはさ、ご飯一全部、あのさランニングマシンとかでさ、うん、ご飯一杯分とか出るじゃん、なんかカロリー消費みたいな、
あ、出るんだ、
なんかカロリーを消費するダイエットモードみたいなのがあって、うん、それ走り終わったら、うん、今回消費したカロリーはご飯一杯分ですとか、うん、唐揚げ何個分ですみたいな出してくれるマシンがあるんだけど、もう大体ご飯一杯分がギリギリ月石の山だよね、
それで
体力の続く限りや
った。ご飯一杯分でどれくらい走るんだけどね。
でもね、まあ、私のペースがそんなに速くない、うん、速いとあんま持たないから、うん、でゆったり長めに 2,30 分、2,30 分ちょっと汗ばんで息が上がる程度でもラストスパートは結構走り込むんだけど
ご飯いっぱい食べるのすごい瞬間なのにさ、
やっとご飯いっぱいかと思って絶望って何キロ走んなきゃいけないのって、そう
だってさ、 ご飯だけで済まないじゃん絶対。ご飯
そう
なんとか何かしら他にさ、あのおかずを食べてるわけじゃない、その分も消費をしようと思ったら相当走らなきゃダメ
だよ、全然だよ ね、
ね
ご飯抜いた方が早いよね、うん、
そうだね。いやここからまたちょっとなんか美味しいものもね食べやすい時期だし、いや、ね、気を抜かないように頑張って、ワンコちゃんも
私も、いや私ちょっと痩せてきてるんで、うん、あの前回見たあのコナン君の映画のおかげでなぜか痩せてきたんで、
それそうなの、映画のおかげなの
映画好きすぎて、うん、あの主題歌が、うん、主題歌っていうかテーマソング、うん、コナン君の、うん、テーマソングが頭の中で流れるようになって、うん、あのテーマソングが流れるとなんとなく早歩きになる、うん走りたくなって、無意味に走りたくなって、
いいね、
あのテンポで走るとすげえ、ね、いい感じのペースで走れることに気がついたの、うん、
じゃあテンさんぜひコナンを見て、 あのペースで歩いてみて、
あのサントラを買えばいいんだなって
気が聞きながらいいかもしれないそしてさらに、はい、ワンコさん激推しの乃木葵さん、
はい、
銭湯でライブとは面白い企画ですよね。
はい、この間行ってきました。
見に行ってきたんだよね。どうだった？
あのね、銭湯だからもっとバーンって響くかなって思ってたんだけど、うん、そんなに大きな銭湯さんじゃなくて、うん、割とこじんまりしてて天井がすごく高い、うん、なんか教会のような作りをした銭湯で、うん、すごく絶妙にいい自然のリバーブをかけてくれる、
うん、なんかね、そう、テンさんも浴室で歌うとエコーの効果なのかうまく聞こえるというけど、楽器だとどうなるんでしょう。
そう、なんかもっとワンワンするかと思ったら、
う
ん、
そうだね、響きそう、すごく響いてしまうのかな。
すごくちょうどよかった。
あ、そうなんだ。
反響感と相まって上から注ぐ感じで、うん、しかもなんかね、面白くて本当に銭湯の洗い場の真ん中にマリンバがドーンってあって、
うん、何、湯は張ってあるの？
お湯は張ってなかった。
どうでもいいとこ気になっちゃった。
お湯は張ってなくて抜いてあるんだけど、でもやっぱりちょっと銭湯ってポカポカするじゃない、保温効果があるから壁に、あったかい中で浴槽の縁とか、あの普通にお風呂 の、 あの洗い場の椅子の上に座布団とかが置いてあって、ああそこに座るの、そこに座って普通に、あのすごいシュールなんだから映像が、あの銭湯だから壁に絵とかも描いて、富士山の絵とか描いてあって、 それをバックにですね、あのマリンバがドーンって置いてあって、そこで弾いてるのを風呂浴槽 の縁に腰掛けて聞くって。
あ、そうなんだ。そこ の, あのお風呂の椅子だけじゃなく浴槽の縁とかに腰掛けて聞く感じなんだ。
そうそうそう、お風呂椅子でもいいんだけどそれだと位置が低いかなと思って、うん、でもね、なんか途中でちょっと動いてみたんだけど、うん、なんかいろいろな場所に立ったり座ったりしてみたけど、うんうん、なんかね、うん、その座ってる位置とか立ってる高さによっても全然音の、うん、壁に跳ね返って聞こえる音とか、上から天井に近いと、うん、立ってると天井が近いから天井から注ぐ音とか、で下だと下の床に跳ね返ってくる音とかで、うん、なんか聞こえ方が全然違うくて、面白いって思って、これもっとぐるぐる動けばよかったって邪魔だろうなと思って、
いや面白いね、
面白かったです、新しいって思って、
うん、そしてこういう場所でやることで、はい、マリンバという楽器をより身近に感じてもらえるのかもしれないですね。
そうですね、多分それを狙ってやられてるんだ、地元の方ももっと来ていただけたらいいなと、
うん、そうだね、面白かったです。あ、いいな、なんか私ちょっと休み合わなかったから行けなかったけど、
ぜひ、あの、うん、あの前回ご紹介させていただいた時に5月と6月にあります、うん、あ、ちょっと6月がなんか中止になっちゃったらしくて、ちょっと会場さんの都合で使えなくなっちゃったらしいので、次は10月と少し先になりますけど、10月にまた銭湯でライブされるそうなので、またその近くなったらイメカのライブラリー、ライブラリーじゃない、プレイガイド、
プレイガイド、
ライブラリーではない、何勝手にライブラリー入れてんだ私、
ね、ちょっと人間室とこ
でごちゃごちゃプレイガイドの方でまたお知らせしますので、ぜひご予定合いましたら銭湯でのマリンブも楽しんでいただけたらなと思います。
はい、紫のデンさん、お便りありがとうございました。ありがとうございました。イメカの放送局後半もまだまだ続きます。